沈黙していらっしゃる。人々を一言も評価なさらない。沈黙なさっている。ご自分が人々は世間の人は私のことをどう言ってるかってみんな、あだこうだこうだこんなこと言ってますよって言うんだけども、それに対してイエス様は何も答えられない。なぜですか？イエス様の関心がそこにはないからです。聞き流してらっしゃる。世間の評価、人々の理解、それはイエス様の関心ではない。そして、イエス様は弟子たちに尋ねられる。神を信じているという者たちにこそ尋ねられる。では、あなた方は私を誰と言いますか？これこそですね、イエス様の最大の関心なんです。今でもそうです。クリスチャンと言われる人たちよ。イエスを信じると言われる人たちよ。あなたは私を誰と言いますか？皆さん、イエス様の関心は、今日もそうなんです。私たちが、イエス様の前に、どうイエス様を理解し、告白するかということがあります。私の全身、全霊を持って、全存在を持って、全生涯を持って、私は、イエス様をどのように信じ告白することができるかということをイエス様は聞きたいのです。その目で私を見て、その身で私はあなた方を聞きました。私のことを聞きました。見ました。私と共にあなた方は歩んでまいりました。そのあなた方は私を誰と言いますか？弟子たちに尋ねました。イエス様は聞き流されません。弟子たちの応答を待っておられます。待っておられます。非常な関心を持って待っておられます。その時に、ペテロが弟子たちを代表するようにして答えたのが今日の告白でありますね。16節、シモン・ペテロが答えていった。あなたこそ生ける神の子キリストです。救い主です。神の救い主です。ユダヤ人がですね、ユダヤ人だった彼らが、人間を神と告白するなんて、これありえないことなんです。十回で、小さいとか骨の髄まで教え込まれたから、神以外の何者も神としてはならない。偶像を拝んで作っても拝んでもならない。これにひれ伏し礼拝してもならない。小さい時から徹底してユダヤ人としてシナゴグで街道で育てられてきた彼は、人間をですね、神とする、まあ、日本ではもう当たり前のことであります。何でも神じゃん、誰でも神じゃん、そういうことではなくて、そういう世界文化じゃなくて、神以外の何者も神としてはならないという、そういうユダヤ教の戒律の中に生きている彼は、なんと人のことになられた。イエスの言葉と技を見て、彼はこの方こそ旧約聖書で予言されてまいりました、来るべきメシア、救い主、神だと、そういうふうに告白して、そして礼拝したのであります。イエス様はこの告白にすごく喜ばれましたね。100点満点ってな感じですよ。そしてそれはペテロよ、お前が自分の経験を理解、努力で理解したんじゃない、悟ったんじゃない。これは、父なる神様の血肉ではない。人間の理解ではなくて、手にいます私の父が教えられたことだった。精霊がそれをさせられたことだった。告白を導かれたことだった。だとおっしゃいました。皆さん、私たちも、今朝、イエス様に、私たちはイエス様の前、あなた方は私を誰と言いますかと今日も語りかけてくださるイエス様の前、私たちもそうです主よ、あなたがそれぞれ神の子、救い主イエスキリストです、私の救い主です、人生の主です、生ける神です、そう答えることができる、それは本当に幸いなことだとおっしゃいます。マリア神はあなたは幸いだ。クリスチャンであるあなた方はその告白を告白することができる。許されているあなた方は本当 に幸いだとおっしゃる。皆さん、私たちそう受け取ってますか、今朝。クリスチャンである私、主よ、今日のあなたを礼拝します。罪深い弱い私でありますが、何度も何度もペテロに裏切ってしまうような弱い私ですが、今日もあなたは私を引き上げてください。私の罪を十字架で贖い、清め、私のうちに永遠の命を吸い込んでください。そして何よりも聖霊を使わせてくださって、信じる者のうちに私はあなたと共にあなたのうちにいるとおっしゃっています。決してあなたを見捨てることも見放すこともないとおっしゃる。片割りまでに来られたお方、パラクレートスなる助け主、慰め主、そのお方が霊によって聖霊によって私のうちにお住まいください。こんな驚くべきことはないわけですね。そんなことを本気で信じられないのは奇跡以外になるのでもない。これは神様から本当に恵みなんですね。賜物なんですね。私たちはそのことを今日も確認させていただきたいと思いますね。イエス様が言われます。私があなたの罪のために命を捨てるほどあなたを愛する救い主だとあなたは本当に分かっているのか。もしあなたの私はあなたの究極の裁きである死の支配さえもあなたのために打ち破った、ハデスの門を打ち破ったイエスだと知っていますか。もしあなたが本当に私を死に告白するならば、あなたが今経験しているところの今この世における小さな問題やトラブル、課題、苦しみ、それに対応する仕方もこの告白を通して変わってくるでしょう。イエス・キリストが一体どのようなことあるかということを告白することは、私たち一人一人の生活や人生において決定的な影響を与えてくるわけです。私たちも、あなたは生ける神の子キリストですと告白するときに、それは本当に聖霊に励まされた真実なものであり、私たちの生涯、生き方、価値観を貫く告白であるべきで、ということですね。今朝そうなっているでしょうか。その告白にふさわしい生活や生き方というものを私たちは今日も保っているでしょうか。面白い話があります。15世紀こう帝政ロシアを率いたイワン大帝という人がいました。非常に強大な王様でありました。この人にこんな逸話が残っているんですね。彼は国家を統一するために広いロシアの大地を戦い巡りました。彼は戦士として勇敢で、軍隊を率いると将軍として非常に優秀でした。連戦連勝、そしてどんどん国を拡大してまいりました。帝政ロシアの基礎を築いたんです。そんな彼がですね、結婚するんですが、当時の結婚は大抵政略結婚でありますが、ギリシャ、ビザンツ帝国という、これはキリスト教の国なんですね。その皇族からソフィアという美しい王様を、この王女、この王女をですね、王妃に迎えようとこうしたのでありますね。で、ビザンツ帝国っていうのは、この、キリスト教国でありますから、このギリシャ正教会っていうのがですね、ローマ教会とは西教会とは違う東教会、ギリシャ正教会の方でありますが、後に ロシア正教会もそうなるんですけども、この教会がですね、このソフィアとの結婚に一つの条件を出すんですね。それは、このイワン大帝が洗礼を受ける。あなたがもし、我が国のですね、この王妃を、この判事を迎えるとするならば、どうぞ洗礼を受けてください、こういうことになりました。イワン大帝は洗礼を受けることはそのものに何の問題も感じませんでした。政略結婚ですから当然です、そんなことは何でもない、洗礼を受けますよと。ところがですね、ギリシャ正教会には洗礼を受けた者は職業としての軍人であってはならないという決まりがあったんですね。洗礼を受ける者は軍人であってもならない。つまり洗礼という信仰告白は ギリシャ正教会が考えたこの平和の誓いというものを伴わなければならないということですよね。